そしてその育てる者たちに命じたんです。何一つ不自由なく与えよう、寝るところ、着るもの、食べ物、ただし話しかけてはいけない。でただ話しかけてはいけないだけだと、例えばあやす、抱っこしたりしたらなんか言葉がやっぱ出てしまう。だから抱っこするのもやめろと。つまり、スキンシップを禁じたわけです。そして、2年か3年ぐらい普通の子供だったら話し始める。その時にどうなっているかとなったんですが、結果は2年後に全ての赤ちゃんが死んでしまったというんです。これは第二次世界大戦後にも似たようなことが起こりました。戦争で孤児になってしまったその赤ちゃん55人をある施設で引き取ったんですが、何せ戦争の後で人手不足で、やはりスキンシップが不足してしまったんですね。そうしたらそこで育てられた子どもの55人のうちの半分、27人は2歳になる前に死んでしまった。残りも17人の子どもが大人になる前に死んでしまう。それも中には、自分は生きていて何になるんだろう、自殺をする子もあったと。聖書の中で神様は私たちを愛し合う存在として作られたことが書かれてあります。それで神様は人を作られた後で、人が一人でいるのはよろしくない、人のためにふさわしいパートナーを作ろう、そうしてエヴァを創造されました。ところが人が神様に逆らってしまう、自分の力で生きることを望んだがために愛を失ってしまって、人と人との間には絶えず問題が起こるようになってしまう。しかも私たちは神様から離れて、人が一人でいるのは良くないはずなのに、人が複数いると問題が起こるから良くない。でも一人で生きていって、さあ休め、飲んで、食べて飲んで楽しめと言っても、あとどうなるの、虚しさがいつもどこまで得ても満たされてもまだ足りない、その状態を救うためにイエス様が地上に来られたんです。そうして本当に豊かなもの、命あるものとはどういうものか、21節、自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。その神に対して富むものとなるためイエス様が来てくださったのです。神に対して豊かになるということ、それは神様との関係が豊かであるということ、神様の愛に満たされているということ、そのために、その関係を結ぶためにイエス様は地上に来られたのです。そして私たちがイエス様を信じることによって、この信仰で関係が結ばれる。ところで神様は私たちを愛し合うため、また私たちと愛の関係を結ぶためという、その愛ってどんな愛なのか、旧約聖書のイザヤ書というところに愛について書かれてある言葉があるんですけども、イザヤ書の43章の4節、聖書、旧約聖書の1237ページの一番最後の行から次のページ1238ページの最初の行、この2行をお読みいたします。イザヤ書43章4節です。 イザヤ書43章4節、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。神様の愛は私たちを高価で尊いと見てくださる愛である。この世界もこの人は高価で尊い、素晴らしい優れた人は多くの人から愛されている、そう感じるかもしれません。一緒じゃないか。ところがこの高価と訳されているこの言葉、英語ではこれはプレシャスと訳されるんです。で、実は英語で高価、価値があるという単語はもう一つあって、バリアブルという、あのバリアフリーのバリア、あれとはまた違うんですね。バリアブル、このバリアブルというのはこの金銭的価値が高くて有用であるという、やっぱり能力があるだとか才能があるとか何か持っている、持っている人が価値があるっていうのがバリアブルなんです。でもここの言葉はその単語ではない。プレシャス、それ自体がそのままで非常に価値が高い、金銭では評価できない、いわゆるプライスレスの価値。プライスレスの価値っていうので、私はずいぶん昔に見たコマーシャルを思い起こすんです。ある家族が実家に帰る、今その両親がその、まあ、さらにお父さんお母さん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんになるわけですけど、子供からしたらにお土産を用意する。で、一つはあの、まあ、実家のお父さんに地酒、それが7000円というプライスが出るんです。で、お母さんにはショール5000円というプライスが出る。で、実はあのクレジットカードのコマーシャルなんです。で、その7000円5000円というそのお土産はクレジットを使って買えます。でも、もう一つお土産があった。それが孫の笑顔、プライスレスを出るんです。で、お金で買えるものはぜひクレジットカードでっていう、まあ、そういう CM で、でもやっぱり一番高価で尊いのは孫の笑顔で、これをお金で買えないな。その効果っていうのが、神様が私たちを高価で尊いと言われるその価値であり愛なんです。子供は孫が何かができるから愛するではない。その存在が高価で尊い。神様はそのように私たちを愛してくださる。ところが私たちは自分の命をそのような価値があると思わないで、何を持ってるか、どれだけ蓄えたか、金銭的な価値で測って、神様が与えてくださった命に気づかないで貧しくはなっていないか、神の前に豊かでなってない、一生懸命それ以外のもので豊かになろうとしてはいないか。だからいつも、もっともっとっと貪欲になってしまっているのではないか。イエス様はそう言われるんです。能力がない、財産がない、病気になってしまった、どうしてこれが不幸だと考えられるかというと、その金銭的な価値、何かができるかとできない、その価値で測るから価値がないとなってしまう。しかし神様の愛は、たとえ病気の中にあっても、あなたには価値がある、あなたは存在して素晴らしいのだ、それは慰めではない。本当にそのような中で、神様はなお私たちを満たしてくださる。三浦綾子さんが実は不治の病と当時言われていた結核にかかり、もう本当に自暴自棄に陥ってしまう、その時に別の病室で 同じように寝たきりになっていながら多くの人たちがそこに訪れていく。